どうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。夜な夜な、モンスターを狩り、レベルを上げ、そして、生活をしているにじぱぱでございます。ね、ドラクエ10とモンスターハンターワールド。いやー、その往復ですね。いや、でもね、やっぱりドラクエ10もね、楽しく、この前はね、初めてこう、魔刀ですか？魔刀に初めて行きましたね。もうそろそろ、ドラクエ初めて2年ぐらいになるんですけど、初魔刀っていうね。で、モンスターハンターワールドの方は、今、マム太郎とかなっていう新モンスターが、またね、第2弾のバージョンアップで実装されまして、それにね、行ってます。ただですね、この、モンスターが、複数人でね、討伐に行くんですけど、今までだと、救援っていう救援信号を送って、で、全然ね、知らない人が入ってこれたりしたんですが、今回のね、このマムタロットに関しては、救難信号が送れないんですよね。で、一緒の集会所内にいる人だけ参加できる後からでも、っていうような状態なんで、我が、ニジパパサークル、ニジパパラジオサークルはですね、今、空前の過疎ブームでして、メンバーはね、まだいるんですけど、やっぱり同じ時間帯にできるメンバーっていうのがね、なかなか揃わなくて、僕もね、最近は野良で、他の人の集会所に混ざってクエストにね、行ってますけどね。まあでも、モンハンワールドもまだまだ楽しめるような状態ですね。はい。まあそんなこんなでね、そういうゲームをしてるんですが、皆さん、ここ最近で発売されたゲーム、何か気になるものありますか？そう、任天堂ラボね、任天堂スイッチのゲームソフト、任天堂ラボですよ。ゲームソフトって言っていいのかな？よくね、もう最近だと CM なんかもしてると思うんですが、なんだろうな、ダンボールキット。ダンボール製作キットね。ゲームの、まあ、周辺機器を、自分でダンボールで作っちゃおうっていう、まあ、ソフト、キットですね。で、娘がね、娘の誕生日1月なんですけど、まあ、4月にラボが出るってことで、誕生日プレゼントはラボにするから、それまで待っとくって言ってね、待ってて、発売日、見事にゲットしました。で、この任天堂ラボが2種類あるんですよね。ちっちゃいいろんな装置が入ったやつが1個。で、もう1個は、大きいね、ロボット。ロボットって言っても、何ですかね、自分でロボを操縦するんですよ。ランドセルがあって、ランドセルを背負うんですよね。で、ランドセルから紐が伸びてて、その紐の先をこう手とか足にくっつけて、で、自分が手をこう前に出したら、画面の中のロボットもパンチするみたいなね。こう自分の動きがロボットに反映される、G ガンダムみたいな、ね、やつやと思うんですけど、そっちの方は僕は、うちでは持ってないんで、なんとも表現がしようがないんですけどね。あ、でもすごいですよ。なんかね、こう上にこう手を上げたら空を飛べたり、しゃがんだらロボットモードからタンクモードになったり、で、ゴーグルがついてるんで、ゴーグルを下ろしたら、こう、照準モードになったりね。そういうギミックなんかもあるみたいで。後々はね、ちょっと、手に入れたいかなと思ったりもしますね。はい。そして、うちの、家が買った、もう一個のラボのね、いろんな、ちっちゃい装置がいっぱい入ってるやつですけど、全部で何種類あるのかな ?1、2、3、4、5種類ぐらい入ってるのかな。でですね、箱がね、まず大きいです。そこそこ大きいんですよ。普通のゲーム機のハードを買ったのよりも大きい。厚みはね、薄いですけど、大きいんですよ。でね、結構ずっしり、重かったですね。ハードでも入ってるんかなっていう。で、パカッと開けたらですね、あ、そら重いわ。段ボールがぎっしり入ってるっていう。段ボールって結構重いですからね。で、各、まあ、装置を作るのに、だいたいね、やっぱ1時間ぐらいはかかるみたいなんですよね。で、僕も初めは、じゃあ娘と一緒に作ろうかなとか思ってたんですけど、娘がね、 ちょっと自分でやってみるっていうことで、スイッチに、段ボールとソフトが入ってるんですよ。で、その、ニンテンドーラボのソフトスイッチに入れて起動して、そしたらね、まず最初に始まるのが、ジョイコンの更新。左右のジョイコンの更新っていうのがあります。だから多分、ニンテンドーラボの、その、ソフトを買わないと、いろいろできないんですよね。その、なんだろう。段ボールだけ一緒のようなのを揃えてもできないっていう。うん、まあそこらはやっぱりそうなんやなと思いましたけどね。うん。で、いざ始めると、こう、動画でね、解説してくれるんですよ。まあ、プラモデルの設計図の一コマ一コマをじっくり見える。で、それをこう、立体的に見えたり、動画で見えたりとか、いう感じでね、できるんですけど。で、それ見ながら娘がやってて、どう？パパ手伝わなくてもできそうって言ったら、大丈夫やってみるって言ってね。わ、これは娘が自分でやってみるって言うからには、こうパパがね、横から手を出す必要もないんじゃないかなと。うん。ということで、もう僕はね、そのままその日は仕事に行ったんですよ。で、帰ってきたらですね、結局娘が作ってたのは、リモコンで動くラジコンと、あとは、釣りゲーム。うん。多分 CM とかで流れてると思うんですけどね。こう、釣り皿をぐるぐるぐるぐる、リールを回して釣りをするゲームですね。うん。でね、それちゃんと完成しました。うん。なんだろうな、失敗した感じもなく。うん。でね、ゲーム自体は、まあ、単純な感じやけど、なかなかね、うん、やったら面白い。まあ、ただ、やっぱりね、耐久力っていうのは不安にはなりますね。うん。で、その展開図っていうか、こう、切り込みとかが入ってる段ボールが一枚もので入ってるんで、届いたら、これ、ちょっと、予備のために、コピー取っとこうかとかも言ってたんですけど、どうもね、任天堂ラボの方から、その展開図の PDF っていうのがね、配布されてるみたいなんで、まあそこらは心配しなくてもいいんかなっていうね、風に感じています。うん。だから壊れたら、その PDF だけ、取ってきて、で、まあ段ボールはね、自分で用意しないといけないですけど、その段ボール切り取ってね、やるのもありなのかなとかね、思ったりしてますね。うん。そして、ね、ラジコンの方。ラジコンの方は、その、なんかね、もう、ほんとかんと箱みたいな、段ボールで作った箱みたいなのがあって、それの左右にね、ジョイコンを、こう、取り付けるんですよ。うん。で、スイッチのディスプレイ、タッチパッドの方で、左右のね、リモコンを振動させることができるんですね。うん。で、左の方を振動させたら、こう、なんだろうな、ラジコンの方に取り付けてる、リモコンがね、こう振動するんで、そっちの方に動いていくっていう。うん。で、もう片方を振動さすと、またそっちも動いていって、両方押すと、ちょっと前に進むとかね。そういうのがあったり、しますね。うん。で、真ん中にこう、ボタンがついてて、それを押すと、なんかこう、戦闘モードみたいなのになるんですよね。で、こう、ひっくり返ったり、振動を受けたら、画面にね、こう、ドカーンって爆発、撃墜されたようなエフェクトが出るんですけど、それがね、結構面白くて、まあ、2台とかあったら、こう、お互いのラジコンで、こう、戦うとかでもできるんでしょうけど、1台しかないんでね。うん。で、我が家にはね、ナーフっていう、スポンジを飛ばす銃があるんで、それをね、使って離れた場所から、そのラジコンを打ってですね、いかに弾に当たらないようにしながら目的地まで行くかみたいなね、そういう遊びをしたりしましたね。うん、本当にね、まだ他のまだこれからピアノとかバイクとか、あとは家かな、とかいろいろあるんですけど、まだねそこまでは作れてないんですよ、実際のとこね。娘が自分で作れるんで、今回はね僕が手伝わずに娘に全部ね作ってもらおうかなと。まあ、娘のやつなんで、そうなんですけど、作ったらいいなと思ってますから、ちょっとね、まだ他のは試してないんですけど、まあ、今出してる2個だけでも、だいぶ、楽しめそうですね。うん。いろんな遊びができそう。もう、ほんと、ゲームだけじゃなくて、そのゲーム プラス他のものと組み合わせた、こう、なんだろうな、発想力で遊びがこう無限大に広がるようなソフトなのかなと思いましたね。うん。で、まあ、ちっちゃいお子さん、まあ、そうやね、うちの娘が9歳なんで、幼稚園児とかになるとちょっと作るのは難しいかなと思いますけど、まあ、小学校、中2、3年生ぐらいの子だったら作れる。うん。自分でプラモデルを作れる子だったら作れると思います。うん。ね、すごくね、お子さんがいるご家庭なんかにはおすすめできるゲームかなと思います。はい。ただですよ。ただ、ここで大事なことが一つ。特に、お子様を持つ、お母さん。まあ、お母さんには限りませんけど、親御さんにアドバイスとしては、まずは、収納場所を考えた方がいいですよ、というね。うん、届いた時は一枚の板なんですけど、それを組み上げていくんで、なかなかのサイズになります。うん。ガンプラとかだと、元の箱の中に収まるじゃないですか。何本組み立ててもね。ニンテンドーラボ、絶対収まらないんで。それをどっかにこうしまい込むなり、もう部屋の中にね、それの置き場を一個作るなりしないと、作った後ね、大変なことになるんで、そこはね、皆さん注意してくださいね。はい。ということでね、今回は任天堂ラボについて、お話ししましたけどもね、すごく、まあ、地域玩具ではないですけど、そういう発想力を育てるようなね、お手伝いもできるかなと思うような、ソフトなんで、皆さんね、ぜひ手に取ってはいかがでしょうか。
ワン、ツー、スリー。小山家ゲームミュージアム、娘とマニアックに遊ぶよ。ゲームにお菓子に似てな動物、少数派でも胸を張ってお届けします。
バカゲームミュージアムを毎月不定期で絶賛配信中です。
聞いてね。
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずは隠れファンさんからいただいております。あ、隠れファン改めオープンファンって書いてますね。はい、いただいております。僕も仕事中はポッドキャスト聞いているので、その時にツイートできないのわかるといただいております。ありがとうございます。これあれですよね。僕も、いや、ポッドキャスト聞いてるんですけど、メッセージ送る時になると忘れちゃって、なかなかこう送れないんですよ、みたいなね、話した回ですよね。いや、これね、わかりますよね。仕事してるとね、まあ、一回一回一番組終わったり、まあ途中とかでもいいんですけど、手を止めてね、あ、今こうですね、これ待ってこうですねって遅れたらいいんですけど、まあなかなかね、仕事してたり運転してたりしたらね、そういうわけにはいかないじゃないですか。でこう 2,3 個まとめて聞いて、あ、じゃあ一番最初、あ、どんなんやったかな、面白かったけどなみたいに、ね、なっちゃうんですよね。仕方ない感じですけど、まあね、皆さんこう遅れる時だけ送るようなね、気楽な感じでいいんじゃないでしょうかね。ポッドキャスターとしてはね、聞いていただけるだけで、ありがたいんでね、それでいいと思います。はい、隠れファンさんありがとうございます。続いて、友達ラジオ、トールさんからいただいております。ネットの動画広告見て、鼻うがいすげえ気になってました。僕もやってみようかな。PS、あの動画広告、女の人が鼻うがいしてるのってちょっとエロいですよね。そんな思う僕だけかなといただいております。ありがとうございます。ああね、鼻うがい。実際僕今やってますけど、そうですね。すっきりはします。すっきりするんですけど、最近思うのが、鼻がそこそこ詰まってる時にすると、あんまりね、出てこないっていうね。で、なんだろうな、こう、 タイプがいろいろあって、別のタンクにがっつり水を溜めてて、それが、ポンプの力でね、こうずっと永遠っていうか、出てくるっていうやつもあるんですけど、僕が持ってるのはこう、ボトルみたいな中に水を入れるんですよ。そしたらね、ボトル一杯分使ってもそこまでね、流れないんですよね。ぐーっと押して、出てくるんですけど、押し切った時にまだ水は残ってるけど出ないみたいなね。で、一回こう離すと吸い込むみたいなことがなるんで、本当はね、僕もこう、ポンプでぐーっと出るようなやつがやってみたいんですけど、さすがにね、それはそこそこのお値段するんでできないですけどね。まあ、安いんでね、1000円ぐらいなんで、トールさんぜひぜひ、一回ね、やってみてください。で、動画広告ね、この人が鼻うがいしてる。結構あの映像面白いですよね。鼻からダーッとね、出てますから。まあ、エロいと感じるかどうか、僕は感じないと言ってしますけど、いろんな人がね、使ってる動画で、子供が使ってる動画があるんですよ。で、子供が使ってるやつが、こう、片方からバーってやると、まあ、反対側から出るんですけど、その時にね、もう鼻水の塊みたいなのがドワーって出るんですよ。もうね、あの動画がね、僕はちょっと気持ち良すぎてね。それもちょっと、それもちょっと変態チックだけど。いや、スッキリ感がすごかったですね。ぜひ皆さん見てください。進めてええもんだろうか。はい、トールさんありがとうございました。続いて、ニナッチさんいただいております。ボイスロイドの使用許諾について、ご精査くださいと。まずは、非営利かつ公序良俗に反してはならないと。コピーライトの部分は画像についてです。あと、ボイスロイドにはたくさん種類がありますんで、ニコニコなどいろいろ聞いてみてはいかがでしょうか。ただし、ボイスはかなり調教されていますが、と。いただいております。あ、ありがとうございます、ニナッチさんね。これ、前回のハッシュタグ読みで、そういうね、ボイスロイドの、なんだろう、著作権でどうなってるんですかねっていう質問がね、あって、誰か使ってる人いませんかっていうふうに、ニナッチさんが答えてくれたと。結構あるみたいですね。使用許諾こういうんですよ、みたいなね。エンドユーザー使用許諾契約書みたいなのが、あってね、ちょっと読むと長いんであれですけど、これね、ニダッチさんがニジパパラジオでつぶやいてくれてる中にね、画像貼ってあるんで、皆さんね、気になる人はぜひ見てみてくださいね。ボイスロイドもいっぱいあるんですね。京町製菓、これはなんていうのかな、吉田くん、あ、吉田くんはあれやね、鷹の爪団の、水瀬孝とかね、つくよみ翔太とかね、もうなんかいろいろ本当にあるみたいですね。なんかこういうんで、なんだろうな、初音ミクとか、初音ミクはあれはボーカロイドやから歌う方だけなんかな。あとはもやもやサマーズとかにね、出てる誰あれ誰でしたっけ、翔さんでしたっけ、とかね。そういうのがありますけどね。いろいろあるみたいですね。気になった方はね、ぜひぜひ使ってみてください。僕も使ってみようかな。ちょっとね、勉強してみたいと思います。ニナッチさん、ありがとうございます。続いて、あ、もう一個ニナッチさんね。我が家のアカネアオイはバージョン2のガイドブック付きを購入しました。ということでね。ニナッチさんはこれを購入したっていうことですね。アカネちゃんの方が関西弁の、キャラかな、ね、いらぬとではって言うてね、よく言うてましたね。なるほど、なるほど。ちょっと、結構しそうですけどね、値段が。ちょっとやってみたいと思います。はい、続いて、体調の悪い隊長さんいただいております。あら、リネレボサーバの統合されたようですといただいております。あ、そうなんですね。サーバーが統合されたんや。なんか今まではね、ニジパパのキャラがいるのがバラカスサーバーだったんかな。で、今はもうサーバーが1個に統合されたみたいですね。ほうほう、そうなんや、そうなんや。ぜひぜひね、またやりたいと思いますけど、これすごいな。体調の悪い隊長さんのキャラ全部105、あ、1個だけ75個あるけど、一番高いのが179ってめっちゃ高い。 すげえ。もう今から追いつけないぞ。まあ、ぼちぼちね、やっていきたいと思います。ありがとうございます。あ、引き続きね、隊長さん。197回、花通運会、花うがいは20代の頃からやっています。私の方法はかなり乱暴で、人肌に温めた自作の生理食塩水を鼻から吸って口から出す、をしています。今は良い薬ができたので、黄砂などがひどい時にしか実行していませんが、粘膜が炎症を起こしているので、残念ながら鼻詰まりは治りませんが、といただいております。ありがとうございます。この体調の悪い体調さんがやってる方法が、僕が怖くて、これはちょっとできないですよね、って言った方法ですよね。桶に入れて鼻から吸って口から出すっていうね。こう、間違って吸い込んじゃわないかなと思っちゃうんですけど、そこはうまい具合があるんでしょうね。まあ一番こう、なんだろうな、簡単な方法というか、原始的な方法というか、なんでしょうけどね。うん。そう、ほんで最後にこのね、粘膜が炎症を起こしているので、鼻詰まりが治りませんっていうね。そう、そうなんですよね。だから、こうシュッとやって、すっきりはするんですけど、なんか、じゃあ、鼻がずっと通ったままになるかと言われるとそうでもないんですよね。一瞬スッとするっていう感じ。うん。まあ、どっちかというと、鼻のね、奥の方を洗って、まあ、うがいと一緒ですよね。家に帰ってきたらうがいして、こう、風邪とかのウイルスが中に入らないようにするのを、もっと洗える版っていう思った方がいいんでしょうね。まあ、鼻はね、いろいろこう、フィルターになってますからね。そういう汚れを全部洗い流せると思えばいいんじゃないでしょうかね。皆さん、こう、帰ってきた、外から帰ってきた時に、うがいの代わりに、鼻うがいみたいな感じでね、やったら、いかがでしょうか。ね。はい。体調の悪い体調さん、ありがとうございました。続いて、コロさんいただいております。ニジパパラジオさんがリニューアルか。同期の番組なので、いろいろと感慨深いな。ニジパパラジオの歌、長々と大事に使ってくれてありがとうございました。個人的には流れで新エンディング曲を用意できたらいいんですけど、正直あの曲を超えるものとなると結構ハードル高いですわらといただいております。ありがとうございます。ね。もうニジパパラジオの歌は作ってくれて、で、コロさんがこんなん作ったんですけど、どうですかって聞かせてもらって、うわ、これすごいええ曲やわってなって、もうそれからはずっとね、エンディングで使わせてもらってますけど、うん。まあ、エンディングでね、ずっとは鳴らさないですけど、まあ、たまにはね、じゃあ今日ちょっとニジパパラジオの歌流してみたいと思います、みたいな感じでね、これからも、使ってはね、いきたいと思いますんで、はい。で、コロさんね、同期ということで、コロさんもだから、2年が終わって3年目、突入ですよね、そろそろね。お互いにね、ぼちぼち、自分のペースで、お互いやっていきましょう。ね、同期のままで、これからも頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。続いて、ダーさんいただいております。車用軽トラがオートマです。なんか、スバルの軽トラ版のサンバ、モデルチェンジあったんですかね。ムチャブリンガーズ王様の帰還を待ってます。バイ大臣といただいております。ありがとうございます。サンバーが、まあ、いつからだったかわからないですけど、サンバーがもうスバルが今作ってなくて、ダイハツからの OEM 提供を受けてますね。ダイハツの、ハイジェットトラックが、エンブレムだけ変えてスバルになってるみたいな感じですね。うん。いつからだかな？何年前からそうなってるのかはね、ちょっと僕も定かではないんですけどね。はい。そして、ムチャブリンガーズの期間を待ってます。これね、僕が、何回か連続で休んだらもうちょっと戻りづらくなってるんですわー、みたいなことでしたらね。いつでも帰ってきていいよっていうことですね。心を強くしてね、また、タイミングがあった時にね、帰りたいと思います。僕ね、ハンドンとか、の収録は奥さんにね、横にいてもいいよって言うんですけど、ちょっと無茶ぶりんがずはね、収録の時は奥さんに席を外してもらおうかなとかね、思ったりもする今日この頃でございます。続いて、ショコさんいただいております。この季節は朝起きたら鼻の中がしっちゃかめっちゃかになってるんですよね。夜に鼻うがいをしたら朝も少しは楽なのかな。でも勇気ないな。にしても鼻うがい液をオケで受けるって親子漫才かって笑いましたわと。いただいております。ありがとうございます。一応ね、調べたら、朝起きた時と、夜、 帰宅した時っていうのが鼻うがいしたらいいんじゃないのっていうタイミングみたいですね。うん。すっきり、うん、それなりにすっきりはすると思います。はい。そしてね、オケで、ほんまあれ、オケで受けられた時はね、びっくりしましたわ。やめてくれと思いましたけどね。で、笑ってしまうんで余計ね、こう、鼻うがいの液もね、通らないんですよね。いや、困ったっていうね。とこでしたけどね。はい、ありがとうございます。続いて、テイタンさんいただいております。鼻うがい会、蓄膿症があるので、耳鼻科行くのですが、自分で鼻を洗うのはやめた方がいいと言われました。もう、鼻毛の役目とかと一緒で、無理に洗ったりすると、痛めたり、機能低下につながるみたいです。まあ、人それぞれですけどね、といただいております。ありがとうございます。おー、ここに来て、新情報、しかもお医者さんからの、鼻うがいやめた方がいいよと。おー、そうなのか。なんだろう、薬局、あれ、薬局やから薬剤師さんなんですよね。薬剤師さんには勧められ、お医者さんには止められるというね。まあ、結局あれですよね、自己、責任みたいな感じにはなるんですかね。まあ、試しに、なんかね、鼻も、この、液で流すタイプと、なんか、水蒸気でやるタイプとか、いろいろね、あるみたいなんですけどね。まあ、鼻毛はね、鼻毛は抜かない方がいいとか言いますよね。誰かは、どっかのね、どっかの、あれ、やさがかいかな。ではね、サブパーソナリティの人が鼻毛抜くって言ってましたけどね。抜かない方がいいような気がしますけどね。僕はね、電動カッターですね。もうあれが一番楽で、ハサミで切るのなんかちょっと怖い、鼻の中にね、刃物を入れるというちょっと怖いんで、ハサミは怖いんですけどね。何の話やねん。まあ、こういうね、テイタさんがおっしゃっていただいたような、説もあるんでね、皆さんこう自己責任で、鼻うがいについてはね、やってみてください。テイタさんありがとうございました。ということでね、今回以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスは、ニジパパライフアット gmail.com、ツイッターハッシュタグでカタカナ、ニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ、番組の方で紹介いたしますので皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない
花と心に水を、虹パパラジオ、パパ。